はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
音すごくないですか。プロの音というか、例えば今プロ野球無観客で試合をしてるんですよね、で僕こうずっと見てるんですけど、 あえて聞いてるって言いますけど、お客さんがいない、まあ、これ寂しいですけど、プロの音ってこんだけすごかったんだって改めて思うんですよ。ピッチャーがこう投げる、キャッチャーのミットに入るだけでなんかズバーンって音するし、
すごいズバーン、
バットに当たるだけでコキーンって音するし
当たり前のこと結構実感たっぷり、
いや感動してるんです僕それ、どう達夫くん。
いや全くでもおっしゃる通りですね。
そうでしょ。
普段はお客さんかい、ま、スタジアムにいるし、鳴り物の応援もあるから、音を吸うし鳴ってるじゃないですか、だからそれで全然わかんないんだけど、本当補給音がすごい。
あとさ、ホームラン打った時の、あのスタンド、もちろん誰もいないから、椅子にガターンとか、バックスクリーン、今まで俺気づかなかったんだけど、バックスクリーン直撃って、ゴトンって変な、すげえ音すんだよね。だから今までは観客の歓声にかき消されたから、だからなんていうの、あの着弾音とか、俺もっとしばらく、聞いていたいんです、あれ。あと選手 の、 あのベンチの声もすごいですよ。
すごい。
開幕戦ね、三峯神社行く途中、電車の中でネットの配信で巨人阪神戦を見てたんですよ。そうするとあの阪神の西っていう投手がホームランを打ったんですよ。そうするともう阪神のベンチがおおおとかみんなで言ってるんですよ。で帰ってくるといいもん持ってるみたいな、あ、こういう感じなんだ、
言ってんだよね、
すげえ面白いんだよ。
言っても一軍登録選手ってそんなに人数いるわけじゃないから、あれ全員で声出してないとあそこまでいかないですよね。
だから音がさ、なんていうの、逆に観客のその声援とかザーザーがないから、逆にピッチャーとかやたら打ってるもんね、なんかそういう、ある意味全員フラットだからさ、
確かにな
んかこう普通にピッチャーも打つんだよ。なんか期待もプレッシャーも感じないから、
そういうこと
か、フラットになっちゃって、仮説ですけどねこれはね、いやだから選手の声とかだから、あのスポーツとか部活とかやってる人は今全部見ればいいと思うんですよ。あ、こういう瞬間で声かけるんだなとか、そういうのも学べるしね。
すごいよ。なんだったらもう走って塁を踏んだ時の音ちょっとするから、だからなんだろう、昔だからヨーロッパアテネとかでやってた頃なのかな、分かんないけど、例えば野球みたいな、そのオリンピックの競技って全然向こうで人気ないから、
そっかそっか、
お客さんいない中でやるんだけど、やっぱ補給してから補給音がするまで若干タイムラグがあるっていうぐらい音がちょっと遅いんだよね、手に収まってから音するまでね。あれがちょっとすげえなと思う。
確かにね、あの海外じゃそんなにお客さん入らないからね、あのアメリカ以外とかね、中畑の声だけうるさかったアテネの時とかアテネの時だよねあれ、
そうそうそう。でも腕振る音とか下手したら聞こえそうじゃん、映画とかだけかと思ってたけど。
だからもちろん今までオープン戦というか練習試合もやってたんだけど、やっぱ公式戦になると音違うわと思ってね。
そうなんだよ。
だからしばらく俺個人はこのまましばらく楽しみたいんだけどね、
ASMR ですよ。だから野球 ASMR ですよそれも。
何ですか、
あれ、おじさんたちはもう ASMR
ちょっと、いや、まあ、知ってるけど言ってみていいか
い、うんうん、いや、まあ、野球の作業音みたいなね。
くちゃくちゃ言うやつです。
くちゃくちゃ、まあ、それは ASMR ですけど、あれもそれ ASMR に入れちゃってもいいんじゃねえかなって、
そういうことか、
いうくらい、やっぱ普段書き消されてんだなって思ったね。そうそう。
だから神宮なんか逆にですよ、音が聞こえすぎて、実況中継のアナウンサーの声がうるさいっていう、うるさいどころか もうバレちゃうっていう、
さあ内角に構えたっていうのがバッターに聞こえちゃうから何とかしてくれっていう、また中日の与田がね、また中日の与田っていうとなんかクレーマーみたいに言うけど、あの与田さんはそりゃそうですよ、
去年からずっと与田与田言ってました
ね、
与田与田言ってましたから、
うん、
そうだ、
お前が打たなきゃ誰が打つって今ないんだけどね、あの声援もないんだけど
昔あったね、
そうそうそうそう、だからこれ聞こえすぎちゃってなんとかこう実況小さくしてくれねえかみたいな、そりゃそうだよね、
そりゃそうだ、
ほら昔あの後楽園ホールとかで古舘さんがよく言うんだけど、うん、プロレス実況やってた時、うん、さあ長州力のサソリ固めって本人より早く言っちゃって、うん、本人がやるしかなかったっていうそういう笑い話あるんですけど古舘さんがよくでもそういう事態になってるわけですよ今プロ野球でも。
でもまたすごいこうそれも闇市的なさ、うん、今どさくさの中でそういうさすごい面白い取れ高があるってことだよね、うんうん、これまたミックスで音子さんがそこに手を加え出して、うん、こう、うん、ね、あの、あ、今そこのところをピックアップしようっていうことになるとまた全然違ってくるんでしょうね。
そうだね。
今全部が一緒くたになってなんかうわっと聞こえてくるからすごいんでしょ、うん、きっと、うん、ね。
だからまだ今レギュレーションが固まる前の
状態で、前の状態ですげえ
生々しくていいのか
な、ありがたいありがたい、ご褒美ご褒美みたいな瞬間なんだろうね、
これは
ね。
うん、そうだわ多分。
だから当然ですよ、当然無観客ということでその現場にもたらす作用っていうのもこれからいろいろ検証はしてくる、うん、だって表裏ホームビジターとかあんまり関係ないもん ね、
だ
ってね、
そうだね、ホームと
応援の圧がない
とか、ね、全く関係ないよね、だからロッテが強かったりするんだよ、だから
あいやそう実力 の、
あの昔のパリーグみたいな感じだって
今もパリーグだけど、
いや違う違う、あの昔のパリーグお客さん少なかったじゃないですか、だって俺の自慢であの野茂英雄のデビュー戦見てるんです
けど、
藤井寺球場で
現地で
藤井寺だったね、
それすごい、え80、
いや90年とかじゃん、だから僕大学入ってすぐなんですよ、
そうだ90年ぐらい
覚えてもらう、あの西武戦なんです、だからそこに野茂をぶつけてくるんですよね、うんうん、で清原とか出てくるとさ、うん、もう本当近い距離でさ、うん、また写真週刊誌乗り上がってとかさ必ずもう絶対聞こえてるんですよ、バッターボックスに入る清原の耳、
川崎
ひでえなこれと思って、でもこれに揉まれていくんだなと思って、でも今ある意味そういうことですからね、
そうだね、
うん、
あ、そういうのも全部クリアになってるよね、でも本当プロが淡々とやってるのって面白いなっていうか、お客さんに乗せられずに本当に普通のポテンシャルでやり合ってるっていうのが結構これ見応えあんなと思って、
プロ野球ネイキッド版みたいなこととかね、
そうそうそう、だから実は中継とか配信ってこっちの方が向いてんじゃねえかな、
う
ん、
そうだね、うん、あの普段置けないところにもカメラも置けるしね、
そういう
興行を盛り込めばいいのかね、じゃあ
ね、
普通に戻ってったで、無観客試合で音声中心でお楽しみください、
うんうん、
でも一方でさ、お客さんがいるからテンションが上がって、うん、こうやたら得点圏打率が高い人とか、まあ長嶋さんとかも清原さんもそうなんですけど、それもプロじゃないですか、
そうね、
てかそれがプロじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそういうの考えるとね、うんうん、
あ、
なんかお客がいないから通常の実力出せるっていうのはそれプロじゃねえだろうとも思うんですけどね、
芸人メンタルのプロ野球選手ってのはいるよね、
き
っとね、
いるね、
うん、それによってものすごい実力以上というか、なんかすごいパフォーマンス見せたりするね、
そうそうそうそう、でもそういうお祭り的な気質があるからプロになったっていうのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんつうんだろう、変なものを見てるよね今ね、
変なもの見てる、
うん、面白いよねそういう考えるとね、
そういうなんか選択肢ができたってことか、すごいね、見る方は
前も言ったかもしれないけど、その無観客、有料配信、まあ、うん、オンラインの配信だと、うん、まあ、そこまでいかなくてもいいですけど、普通の YouTube でもいいですけど、結構一人の話二人の話でもじっくり聞いてくれたりするじゃないですか、
は
あ、そういうのが今回改めて分かりましたよね、これでね、
うん、
テレビってすごくきらびやかで何人もたくさんいてっていう豪華な、それも魅力ですけど、必ずしもそうでなくてもいい場合も気づいたっていうのありますよね、まあ、ラジオにちょっと似てるのかもしれないけど、うん、
はあ、
いやだから今回割とその渋谷落語とかでも、うんうん、あのその生配信、有料生配信とかやってみたときに、うんうんうん、意外と見れるなっていうね、
うん、
まあ確かにそのお客さんの笑い声もあって、うん、一石になるから、
うん、
その必ずしも完全なものではないんだけれども、割と普段お客さんとのを乗せてってくタイプよりも、うん、淡々とやってる人の方がネットだと強かったりするっていうのが、とかネット向きっていうのがすごいよく分かりました。だから怪談話とか人情話とか、
淡々とね、
そういうものとかをこう何つうか内側に持ってる可能性があるのが落語だよね。
そうなんだよね、
うん、
それでじゃあすごいなんかネットで今落語なんか流行ってるらしいぞみたいな感じで、
うんうんうん、
テレビで落語をやるんだけど、そうするとすごまずあの舞台セットものすごい入れちゃうのね。
うん、あ悪い手癖だよね。
であとカメラを何台も入れてスイッチングしちゃう、う
ん、それだからテレビを作ってる人がネットをやるとそうなる、
まあ、だから落語知らない人がやるとそうなるんだけど、
うんう
ん
う
ん
う
ん、それでものすごいまず映像を用意するっていうのと、
うんうん、
想像の邪魔するものが多すぎて、うんうんうん、全然頭に入ってこないっていう問題があって、うんうん、あやっぱ落語ってそういう意味ではちょっとテレビと相性悪い、ネットの方が相性いいんだなっていうのをなんかちょっとあの改めて思いました。
ネットの方が相性いいって新しい気づきですよねこれね。
うん、
なんかテレビっていうおじさんがものすごい、じゃあよし俺がなんか買ってやるよみたいな
ってなると
みたいな感じになっちゃってるってことでしょ。
そうそうそう、でもそういう話最近よく聞くよ、うん、やっぱりコロナの期間中やっぱネット配信に、うん、でテレビの良かれと思ってスタッフがやるんだけど、うん、なんかこうね手を入れすぎて逆に見づらいっていう、
ズームとかそうじゃん、足し算だからね、
ズームなんてそのままでいいじゃん、だって
そうなんだよ。
だけどそこを誰かに焦点を合わせたりとかやると見づらいみたいなそれは悪気はないんだよ、
うん、悪気はない
で、もちろんね大道具さんとか衣装さんとかメイクさんの仕事もあるから、うん、そういうのあった方が多分その経済としては回るんでしょうけどね、
うん
うん、まあでも落語家にしてもやっぱりそのプロ野球選手と一緒でその声の出方とかがお客さんに吸収されないからめちゃくちゃわかるわ。
先代の林家三平さんはお客さんいないとダメだよね、
う
ん、
そうだね、多分すごい滑って見えるだろう、ね、何
ただ困ってオロオロしてるだけみたいに見えない、
お客さん途中から入ってこないしね
ちょうどね今来るんじゃないかって噂してたんですよ、うん、言えないし、うん、誰に謝っていいか分かんないから、
全部休めってことでしょ、
うん、そうそうそう、う
ん、客いじりできない
できないできない
だからオリンピックだってそうやって考えられるってことだよね。
そういうことだね
無観客オリンピック
一箇所でやる必要ないよね、それだから、
うん、そういうなんか逆手を取って、うんうん、そういうなんかいろいろ試みはこれからも出てくるし、気づくだろうね、
うん、
もう野球一つでも思うよ本当に俺は、
うん、音で言うとやっぱりね、NBA が一応再開する予定なんですよ、
うん、
今のところ、
うん、
で、まあ、結構そのレギュレーションもすごいなんか面白くて、もともと30チームいるんだけど、
うん、
この時点で優勝に関わりのないチームはもうやらないっていう
へ
決断になって、
は
じゃあもうそれ下位チームでは もうやらないっていうことも
あるってこと、それお客さんが入って採算が取れないからってことですか。
まあ、そんなに試合数できないから、
うん、
もう優勝関係ない、うん、プレーオフ進出に関係ないチームは試合やらないでください、う
ん、最初は用意どんでやって、
そう
で差がついてきて
30チームで、
そう、うん、A クラス B クラス C クラスで分かれて C クラスは切り捨て、
そうそうそう
っていうことか。
そうだけど年間でトータルで考えてその 15、16人のね、
うん、
その登録選手の中で回していくんだけど、みんなその長いシーズンだと怪我とかし始めちゃって、うん、で怪我しても大丈夫なようにオールマイティーな選手とかを入れてたりするんだけど、うん、もう今休養期間が長すぎて、うん、みんなバリバリ元気になっちゃってるだから弱いチームこれ、ね、出しといた方が優勝しちゃうんじゃねえのみたいな。
そうだ元気だよ絶対、
うん、ウォリアーズとかもう完璧になっちゃってるじゃんとかっていう話なんだけど、結局22チームでやることになったんだよね。でその時にやっぱりその観客がなしで、うん、やっぱその体がぶつかる音とか、
うん、
あとね、まあ、これはオリンピックとかでも見られるんですけど、バスケットシューズが、うん、体育館に擦れる音っていうのが
あるあるある、
尋常じゃないの、
うん、めちゃくちゃうるさかったよ俺。
いやそうなんだ、
体育館で剣道部だから、そこでバスケがやってて
嫌いじゃなかった。
嫌い、
剣道はなんて本当にあれ静かでしょ、うん、
でも剣道はずっと静か、
もともと無観客だよね。
コロナ禍でもコロナでも関係ないですか、
無観客的な感じの振る舞いがね、お客さんで
もちゃんと音を味わう文化がねもう発達してるからね剣道はね、
うん、
うん、
そうですよ。
だけどインターハイとかのレベルと全然違って、まず選手自体の体重があるっていうのとスピードもものすごいわけ、
うん、あ NBA はね、
そう、うん、でその人たちがものすごい勢いで止まったり、
うん、
ものすごい筋肉で体育館を蹴ったりするから床を、
うんうんうん、
その音が本当バーンって音するのよ、
うん、もう両足でジャンプしてダーンクみたいな、
そうそうそうそう、
ドーンガラーンみたいな
音すげえなそれな。
だからいつもはダンクして、ダンクした瞬間盛り上がっちゃうから、そのダンクした球がコートに着地した時の音とかがかき消されちゃうんだけど、
うん、
無観客だと多分そのコートにつくボールの音までちゃんと聞こえるはずなんだよね、
うん、
それが楽しみです。 はあ、それが楽しみです本当に。
あと相撲も音すごい、
もう終わったんだから。
相撲も音すごい、ね、バスケ、うん、
相撲はねすごかったね確かに、うん、無観客の音、
あの骨と骨がぶつかる感じね、うん、あの音たまんないよね、うん、ああ普段こんな音してんだな、
本当だよ。
頭とかも
だってあれお客さんしてる状態で頭ぶつかって聞こえてたじゃん、
あの普段のいつもの状態で、
ね、いつもの状態で、ね、あんなお客なんか入れなかったらどんだ壁と壁がぶつかってるみたいな音だもんな。
そう
ね、うんうんうん、すごいよね。
炎鵬とかがさ、うん、すごい巨体力士の下に入って、うんうんうん、でもずっと潰されない感じっていうのが、うん、なんかほんと倒れてくる家を必死に食い止めてる人みたいな感じなんだよ、うん、でこれバキバキ落とすんじゃねえかなと思うんだけど、うんうんうん、それが全然落としなかった、うん、炎鵬すごいなと思って、うん、
炎鵬の柔らかさを、
炎鵬の柔らかさすごい、うんうん、あんな体柔らかくするの俺何十年かかるかっていうぐらい体硬いからびっくりしました。
スポーツってのはそういう可能性があるってことだね。
そうなんだよ、
音
だよ、やっぱ音だよ。
だからこれ記事で見かけてなるほどなと思ったんですけど、じゃあその音を楽しむっていうのはそれこそラジオで、うん、今FM じゃないですか、うんうん、だから野球の試合とかも、ね、うん、あえてラジオで聞くとクリアで面白いですよっていう、うんうん、で確かにそうなんですよ。あの去年コロナ関係ない時に普通にあの野球中継ラジオで聞いてたら、うん、観客の会話とか聞こえんだよね、
うん、あ聞こえる聞こえる。
でビールの売り子さんのだから俺そっちになんかこう現場にいるような感じ、うん、一瞬持ってかれちゃうのよ、うんうん、あれすごくいいよ、うん、あの耳だけだから、
あそういう楽しみ方ができるんだ、うん、まるでね、
うん、
全然違うところにいるんだけど、だそこにいるっていう
か、俺とラジオで聞いて絵も見てるからね今ね、うん、本当今スケベ根性を発揮してるからね今。
それ AR3 兄弟の川田君でいうと一番 AR っていうのをこの世界で理解してる人の楽しみ方
だから AR ですよ。だから、うん、だから俺 AR と、うん、あの原稿の送り方一番理解してるからね、うん、あのブログの
ブログの下書きで。
でもね
クラウドを理解してる男。
でもこの間気づいたんですよ、うん、僕のやり方正しかったんじゃないかっつって。
いや、 やっぱ鹿島さんは AR とクラウドを体で理解してますよ。
みんなね僕あのパソコンの何ですかワードがどうたらとか言って、うん、僕はブログの下書き機能を使って原稿を書いて、うん、そのまま送ったっつったらみんななんかびっくりしてるんですけど、うん、
びっくりしました本当に。
でもねたまたま違う機会にその、うん、公文書についての本を読んでたんです、うん、そしたら実はですよ最近公文書問題になってるじゃないですか、うん、これなんで残さねえんだとか、うん、そしたらあの霞が関の官僚の間ではもともと紙で残すのが当たり前っていう文化だったじゃないですか、うんうんうん、でいつの間にかそれがメールで添付するっていう。だけど今はもっと簡略化していわゆるベタ付きメールっていうのが、うん、今回のなんかこう根本になっちゃってると、うん、ベタ付きメールって何かって言ったらもう添付すらせずに普通のメールに要件をずっと書いて送るっていう。おそれ俺がやってること
本当だ。
だその方がなんていうかこう公文書とか残さなくても、うん、
まあ、間違いないよねログは辿れるから、ね、
いいし楽だから、うん、今そっちが主流になっててこれいつか問題になるぞっていうのがそもそもその公文書問題のきっかけだったっていうんですよ新聞記者の人が言う。だから俺霞ヶ関の官僚と同じことしてるベタ付きメールって言うんだって。それが良くないっていうその残す側残してほしい側としてはでも残したくないと言ったらあれだけど、うん、そっち側からすればそっちの方が楽なんだよ。だって一つの使用のメールで済んじゃうから。
そうだねそうだね確かに
紙で残さなくてもいいし、うん、クラウドなんですよ。だから
うん、まあ多分理解してないと思うけど、
だから俺それ読みながらねあ俺だよこれと思っていや霞ヶ関の官僚と同じことやってんじゃないだからいいんです俺。
そうだね、う
ん、いいんです。
競馬はどうですか。
あ競馬も結局あの無観客なんですけど、ねうんうんうん、大勢のお客を前にするとやっぱりテンションが上がっちゃう馬がいるんですよ、ね、やっぱ
そうだよね。
で今回それがないじゃないですか、うんうん、だからいわゆる実力通りにやっぱり決まるっていう。
割とじゃあ硬いんだ。
硬いレースも多いという分析をこの間どっかの記事で見ましたね。
そうか。
でもそれもさっきの野球選手と同じで、うん、まあでも大勢の客の前でテンション上がらずに実力を出せるのがまあ本当の一流のっていうことを考えるとあれなんだけど、でもやっぱりフラットな力は出やすいっていう。
乗せられてその未知数の 力が出るっていうのがちょっとないのが寂しいよね。
でもたまに4コーナーから回ってくる時の音とかすごいよね、あれね。あ
やっぱ音すごいよね。
すごかったわ。
だって普通に考えてみて、馬が大群で走ってくるんだから、それは音すげえ。それは音すごいと思うよ。
そうだね。
黒沢映画の音よりすごいと思う、
ね。そうだね、うんうん。確かにあの音はすごいわ。
うん、でもさ、びっくりしたな、そのオンラインで言うと、競馬なんかネットでしか今売ってないじゃない。うん、だけど売り上げとかはそんなに減ってないって。
マジで。
ってなるとさ、じゃあもう場外馬券売り場とかいらねえんじゃねとか、コストかかるしさ、うん、絶対そういう論議も出てくるよ ね, ね。でそれは裏を返すとどれだけコアなお客さんに支えられてるかって話じゃん。この間、うん、八木橋百貨店の宮地さん、ね、うん、お世話になってるじゃないですか、うんうん、で三峯神社一緒に行った時に、うん、途中でああなるほどなっていう、そのチラシとかをずっと宮地さん担当してたんだけど、うん、
そうね、セールのね、
あんまりほら、じゃあ緊急事態宣言が明けて大々的にチラシでやってもなんかね、うんうんうん、っていうのがあって、うん、まずホームページで告知したんです、うんうん、そしたら八木橋さんはやっぱり地元のお客さんとこうすごくいい関係を結ぶ、うんうん、ね、築き上げてるせいか、うんうん、おかげかそれだけで7割来たって言うんですよね。
へー、それすごいよね。
そうなるとじゃあ何、さっきの売り上げと、うん、まあ、いかにコアなお客さんを大切にするか、もしくは普段から築き上げてるかって話になるじゃない、うんうんうん、そのネットの売り上げ、競馬もそうだし、八木橋さんのその広告もそうだし、
競馬でいうとこのタイミングでネットにちゃんとおじさんたちが適応したっていうこと
か。だから俺それずっと課題でね、うん、適応できてないおじさんもいるわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
ずっとインズで今までくだ、うだ巻いてた親父が酔っ払いながらさ、うんうん、ずっとあのマークシートをやってた、うん、あのおじさんずっとこの3ヶ月4ヶ月何したんだろうと思って、ね、そうだよね。
スマホに変えたのかな。
いや今さらスマホに変える、うん、でもねこれをね僕、週に1回やってる山梨のラジオで喋ったんですよ、うん、あのおじさんたち今何してるんだろうねって言ったら目撃情報が来て、うん、山梨にもウィンズ伊沢っていう、
ありますあります、
あるんですよ、
ありますよ、
伊沢温泉のね、うん、
伊沢温泉、
ね、
そしたらそこでいつも見てたおじさんたちが、うん、近く の,、うん、あのイオンかなんかのフードコートにいたっていう、うん、なんか堪能してたな確か
に。今日はこの音がすごい論、東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションにマキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。